数学沼ラジオ。
このポッドキャストでは数学の基礎から応用までさまざまなテーマを取り扱い、数学の魅力をお伝えします。
はい、では今回は、確率について話をしていこうかなと思います。
はい、記念すべき第1回目ですね。
そう、第1回目、急に確率ですよ、うん、
はい、
みんな大好き確率
まあなんか数学の中で言うとだいぶとっつきやすい領域な気がする。
うん、僕もそう思っていて、まあ、だからこそこのテーマを選んだんだけども、
いやありがたいですね。だいぶ気を楽に聞ける気がするね、
うん、そう。ただまあちょっとこれはまあなんだろうな、最初のアイスブレイクみたいな感じで話しておきたいので確率っていう言葉を聞いてどんなことを思い浮かべますかっていうのをちょっと聞きたいですね。
あ、うん、確率っていうとパッと思いつくのはくじ、
くじ、うん、
宝くじとか。
宝くじ。
そうだね。だそれこそ先日かな、なんかこう、有楽町に行った時に、結構こう、うんうん、ここの宝くじ屋さん当たりますよっていう話で、こう、宣伝してて、
はいはいはい。
実際に、こう、なんか列をなしてたりするんだよね。
ああ、ありますね。
確率っていうと、いわゆるその当たり外れとか、
はいはい。
うん、っていうイメージかな、第一感。
いや、もう素晴らしい敬願ですよね。
何も言ってないけど。
いや、確率っていうのは、
うん、
まあ、数学の一分野ではあるんですけど、
うん、
正直多分なんか日本というよりは世界全てのどこかしらに確率という概念はもう存在するわけですよね。
まああるでしょうね。
あ、まあ、ちょっと高尚な話になりすぎてる気もするけど、ちょっとこれ続けると、うん、例えば、まあ、僕らがこうやって話して二人で話しているけども、
はいはい、
この話すっていうことももっとこうことを立ち返っていくと、我々が出会わなければこういうことは起こんなかったので、
あれちょっとこれはロマンチックな確率の話ですか。
あ、そうそう、ロマンチックな確率
の話。恋愛学みたいな本になってますけど。
そう、でもなんかまあ言ってしまうとそういうことなわけですよ。全て確率の話っていうのは切っても切り離せないですよね。
はいはい、そうですね。で、
まあ、さっきのいわゆる宝くじみたいな話もあったりとか、まあ今みたいな、うん、その人との出会いみたいな話もあったりとか、
うん、
まあ、昨今だったら、チャット GPT とか、もういわゆる確率の話が実は裏に走っているわけですよね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、ちょっとこれ余談になって、最初から余談してよくいいかちょっとよくわかんないが、話すと、
どうぞどうぞ。
チャット GPT 使った人ならわかるんだけど、文字が一個一個出てくるんですよ、あれって。
そうね、そうね。私は、俺もちょっとだけやったけど、うん、
私は日本人っていうのがポッポって出てくるわけじゃなくて、私は日本人ですみたいな感じで出てくると思うんですけど、うん、あれでどういうアルゴリズム出てるかっていうと、うん、自分が与えたそのプロンプト質問に対して、最もらしい文字は一体何なのかっていうのを一個一個計算してやってるっぽいんですよ。う
ん、あ、最初に全部考えて一気にドンじゃなくて、一文字一文字なんだ、それは。
一文字一文字、私の次に、この文章に、このプロンプトに対する回答として、最もらしい文字はどれだっていうのを一個一個やってるっぽいんですよね。これなんか僕が、正しいかどうかわかんないけど、そういうことやってるっぽいし、まあ、もともと、その、もしプロンプトに対する回答をバッと出したとしても、それも最もらしい回答を確率的に出してるだけであるので、あそこにも確実に確率が絡んできていると。
うんうんうん、
まあ、今日はそういうふうにもう超ホットな確率の話をしようと、う
ん、チャット GPT を出せばとりあえずホットになるっていう、ちょっと安易な
超安直な、ね、安直なね、はいはい、2023年現在でしか通用しない話かもしれない、
うん、ね、いやでも、まあ、知らなかった、
うん、で、うん、ただその確率っていうのもまあ、有限この事象の話であれば多分我々はすごい理解が進みやすいと思うんですよね。
あ、100個なら100個で、100個の中に当たりくじが1つあるよっていう話なら、ね、
そうそうそうそう。宝くじでもそういう話だったら分かるけど、例えば無限米の宝くじがありますみたいな。
おー、うん、なんか途端に、なんか数学っぽいなっていう感じだ
ね。意味不明ですよね。無限米の宝くじがあります。その中に当たりが1枚あったときに、あなたが実際に当たりを引ける確率はいくつですかって言われたら、いくつって言います？はい、
0.0001 とか。
って言いたいじゃないですか。
うん。
ただこれは、数学的に考えると0になっちゃうんですよ。当てられないっていう。当たりが1枚ある。そう、
うん。
当たりが1枚あるにもかかわらず、確率は0になっちゃうんですよ。限りなく0に近いとかじゃなくて0になっちゃうんですよ。
え？当たりあるんじゃないんだ、それは。
あるんだけど、ね。
0.0001 ではない。
うん。
ではない。0。って言い切るんだ、もう。
言い切れちゃうんですよ。 これが、まあ、とても、なんか、直感に反するお話なわけで。
そうっすね。
うん。ただまあ、そんなことをね、まあ考えていくと頭が爆発しかけると思うんですけど、まあ今日は、まあもっとちょっと頭が爆発しそうな、その無限と確率に関する話を持ってきたんで、ちょっと一個一個やっていこうかなと。
はい、ちょっとついていけるか怪しいですけど、
は
よ
い。
ろしくお願いします。
思います。
はい。
ちょっと今日は問題を一個用意してきました。
ほい。
で、その問題を読み上げるので、ちょっと考えてみてください。
はい。
まずは。無限本の棒を折ったとき、
ほい。
少なくとも1本は真ん中で折れている確率は？
無限本の棒を折ったとき、少なくとも一つは真ん中で折れている確率。はい。日本語の意味はわかります。
わ かりました。
はい。日本語の意味はわかります。
はい。日本語の意味が分かった上で、これ
は
に
い。
対する回答は、いくつになりそうですか？この確率は。
無限本の棒を折ったときに少なくとも一つは真ん中で折れている確率は、まあ、でも無限本折るから、だいぶその、なんだろうな、確率としては高そう。
高
1
そ
に近いみたいな。
う。うん。ですよね。そう、僕もね、これ最初問題見たとき、そういうふうに考えたくなったんですよ。
だから無限だもんね。
そう。だって無限
め
回
ちゃ
折って
く
んで
ち
し
ゃ
ょ？
折るって意味でしょ？
そう。無限回折ってんでしょ？と。全部真ん中で折れてるならまだしも、少なくとも1本ってなんかどれか1個折れてりゃいいわけでしょ？だったらまあ、ね、無限回折ってたら1本ぐらい折っても不思議じゃないでしょって思うわけですよ。
そう。
つまり確率はかなり1に近いと思いたいわけですよね。
1に近い。1っていうのは、まあ、100%みたいなことだよ
ああ、
ね。
つまりそうです。100%に近い。
そう、
そう
そ
そう。
んな感じはする。
ただです
だから、
ね。そう、
ただって、なんだろう、もう感覚的には、だから0点、あ、なんだろう、90%とか、ぐらい。
90%ぐらい。になってほ
だい
しいわけですよね。
ぶ高い気がします。
うん。そう。そういうふうに思うのが多分自然なんですが、その感覚を今日は覆しにやってきた感じですね、私は。
覆しにやってきたんですね。なる
そう
ほど。
です。今日は、まあ、覆すのは二重の覆しがあるんですが、まず1個目の覆しを一緒にちょっと考えていってほしくて。まず我々が考えようとしている無限本の棒を折るとか、ちょっと分かりづらいので、あまりにも。
そうですね。
うん。ちょっと1本棒を折るってことを考えましょ
途
う。う
端
ん。
にわかりやすいね。
そう。1本の棒を折ったときに、その1本の棒が真ん中で折れる確率はって言われたら、これもまたちょっと難しいわけですよね、まだ。
そうね。1本の棒、例えば100センチの棒があったときに、50センチピッタで折れる確率だよね。ああ、確かになんか、パッと答えは出ないな。
うん、難しいわけですよ。
そうね。
うん、なんかこれもよく考え方わかんないんで、まずこれも例えば、その棒を、まあ、10等分だと真ん中がないから11等分とかにしましょ
ほい。
う。11等分すると、ちょうど中心って6ですよね。
6です。
はい。だから6番目で折れれば真ん中で折れたってことになりますよね。
そうね。
まあ、こんな感じで、棒を、まあ、今回そうか、11にしようか。11だったら、11の中で6が選ばれる確率なんで、11分の1の確率で折れますっていうふうに言えるわけですよね。
OK
今
で
回の等
す。
分の確率だったら。ただまあ、数学だとこういう11とか12とかって、具体的な数字を使わず、n とかっていうふうな感じで、一般の値を使うわけですよね。
一般化っていうね。
はいはい。だから、n 等分したときに、そ
ああ、
の真ん中で折れる確率はって考えたら、まあ、さっきと同じ要領でいくと、n 分の1の確率で真ん中で折れるわけですよね。
11本の時は、
はい。
11分の1
そう、
だもん
11
ね。
等分したわけですよね。その1本の棒を、その11等分したときに、ちょうどど真ん中っていうのは6なわけで、その6っていうのが選ばれるのは11個のうちの1つだから、11分の1っていうので、OK だった。だったら次の n 等分したっていうの時も、n の中の、 ど真ん中って1個しかないから、
そうかそうか。
そう、ど真ん中って1つだから、まあ、n 分の1っていうのが、その1本の棒の中の中心ですよっていうふうなこと言ってるわけですよね。
はい、n 分の1、OK。
ここまで OK。
OK、OK。
はい。で、まあ、ここまでもちょっとついていくの大変だったかもしれませんが、もう一歩ひねりを加えなきゃいけなくて、我々は。
はい、お願いします。
それは何なのかというと、少なくとも1本は真ん中で折れている確率っていうふうなことを僕ら言ってるわけですね。
そうか、そうか。
だ
そうだね。
から、真ん中で折れている確率だけを考えるだけじゃ良くなくて、少なくとも1本は真ん中で折れているってことを考えなきゃいけないから、高校数学に立ち返ると、なんか少なくとも1本はとかっていうときに使わなきゃいけない概念ありましたよね。
いや、いいっすか、これ。
はい。
全体から引く。
おお、素晴らしい。
はい。いや、これは覚えてた。覚え
おお、
てた。
素晴らしい。これ、余事象ってやつですよ。
あまりに事象って書いて余事象ね。
そうそうそう。少なくとも1本の反対は、全くないってことですよね。1本も真ん中で折れないっていうのが、少なくとも1本の反対なわけですよね。それを使ってやるわけですよ。つまり、全体から1本も真ん中で折れない確率を引いてやれば、少なくとも1本真ん中で折れる確率が出るっていうふうなことを考えるわけ。
はい、OK。今全体っていうのは1。
1です。まあ、100%って状況ですね。
そうね。
その計算をしてあげなきゃいけないので、僕らが真に考えなきゃいけない値っていうのは、真ん中で折れない、一本も真ん中で折れない確率っていうのを考えてあげた方が分かりがいいわけですよ。
そうか。全体から1本も真ん中で折れないを引く。だね。
そう。そうすると少なくとも一本折れる確率が出てきてくれているっていう状況が成立する。
ついてきてる。意外と役に立つね、高校の数学も。
そう。役に立つんですよ。そう。役に立ってくれていて嬉しい。
いや、なんか久しぶりに思い出したけど、全然、まだいけてるよ。
で、そこで何をしなきゃいけないかっていうと、今、僕ら N 等分したうちで真ん中で折る確率は N 分の1であるっていうふうな話をしたと思いますと。ってことは、真ん中以外で折れる確率っていうのは、ここでももう一回余事象を絡ませてあげると、1引く N 分の1ってやつやってあげれば、真ん中以外で折れる確率なわけですよね。
そうね。
だこれが今回僕らが出したい、本物と本丸みたいなものなわけですよ。
あれ、もう一回問いを言うと、無限本の棒を折ったときに少なくとも一本が真ん中で折れている
そうです。
確率。で、今は、N 等分したのか。
N
一
等分
本
し
の
ま
棒。
した。はい。
わかりやすく N 等分してみました。で、全体の1から N 分の1か。を引くと、まあ少なくともっていう部分が表現されてるのか
そうです。
な。OK。いや、いけてるよ。
いけてますか？
合ってますか？
合ってます。
OK っす。
はい。
おー、
だ
いい
から1引く N 分の1っていうので、真ん中以外で折れちゃう、1本の棒
ね。
が真ん中以外で折れちゃう確率が出ているっていう状況です。
OK。
で、今回これが無限本行われているっていう状況を考えなきゃいけないんだけども、また無限本も大変だから、まあ一旦有限本の N 本とかで考えてあげましょう。だからつまり何が起こってるかっていうと、その N 本の棒がどれも真ん中では折れないよっていう確率を求めたかったら、括弧1引く N 分の1っていう確率が N 回起きるっていう状況ですよね。
そうね。さっきまでは1本の棒の中のことを考えていたけど、今度はその1本の棒じゃなくて N 本の棒があるっていう話だね。
そうです。N 本の棒があって、その N 本の棒が全て真ん中で折れてないっていう状況を考えて。
OK。でも変わらないね。それもね。考え方は。
確率は全部変わらなくて、ただ
変わらない。
全部同じ確率のものがずらーっと起きている。で、これらを掛け合わせなきゃいけないわけですよ。全部が独立してというか、バラバラで起きるわけだから。
なんかね、確率、おぼろげだけど、足し算なのか掛け算なのかみたいな議論が、高校の時あった気がする。
ありますよね。今回の考え方は、これとけ、あの、今話をすることととても似ていて、例えば、裏表が出るコインがありますと。で、それぞれの確率が2分の1だとすると。
はいはいはい。
で、2回連続で表が出る確率って、2分の1かける2分の1の4分の1ですよね。
そうね、そうね。
今回のやつも、1本の棒を真ん中以外で折れました、2本目の棒を真ん中以外で折れましたっていうことだから、それぞれの確率をかけてあげなきゃいけないわけですよ。ちょっとなんか N とかって難しくなってるけど、やってることは一緒。
ああ、変わんないね。確かに簡単か。はい、
だから、実際 N 本、この事象が起きた、つまり真ん中以外で折れるっていうのが起きたってことを考えたら、カッコ 1-N 分の1カッコ閉じの N 乗っていう状況が起きるわけですね。
うん、N 乗、N、そうだね。同じものを掛け合わせるよね。
ですですです。
はい、OK です。
で、1-N 分の1の N 乗っていう状況が今出てきているんですが、
うん。
まだ我々は不十分なわけですよ、これでは。
あれでしょう、無限じゃないから。
そう。お、素晴らしい。そう。
うん、え、でも単純な話、N を、無限に置き換えるみたいな話じゃないですかね。
その通りです。
はい。
だからそれらを無限に持っていけばいいわけですよね。
うんうん、
で、無限に持っていくと何が起こるかっていうと、
うん、
まあ、勘がいい人というか、数学が好きで多分結構知ってる人だったら、うん、この式聞いたことあるぞ。あれ、ネイピアス、ネイピアスじゃないかみたいなことで気づくわけですよ。
ネイピアス？
はい、E です。E ってやつ。
なんか、書いた記憶はある。E っていうの。
そう。書きますよね。ログとかで書くんですけど、よく。
はいはいはいはい。懐かしいですね。
あとは、オイラーの等式とかでも出てきますね。E っていう値
は。はい。なんか、世界一美しい公式みたいなやつね。
Yes。E の、IC 対上ですね。IPI 上ですかね。
はい。
E の IPI 上は1なんですけど。
1。
やばい話ですよね。
うん。うん、
で、まあいいや、それはちょっとまた余談になっちゃうから置いといて、うん、僕が何を話をしたいかっていうと、その、カッコ 1-N 分の1の N 乗っていうのは、E 分の1になるんですよ。
E 分の 1?
はい。これはまあ定義だと思った方がいいです。その N を無限大に持ってたときにこの値になるっていうのは、今回の場合、ちょっと定義だと思ってもらえたらいいかなと思います。
OK。
はい。で、この定義を使ってあげると、E 分の1っていうのが何を指してるかっていうと、
うん、
無限本の棒を折ったときに、すべての棒が真ん中以外で折れる確率になるんですよ。
おお、もう一回いい？
はい。E 分の1という確率は、
はい、
無限本の棒を折ったときに、
うん、
つまり無限本棒が用意されていて、
はい、
それらの棒を1本ずつ全部折ったとすると。
うんうんうん。
で、その折ったやつが全部真ん中以外で折れてるんですよ。
が E 分の1か。
そう。それが E 分の1という確率です。
うんうんうん。
つまり、この E 分の1というのは今回僕らが大元で考えたかった確率の余事象の確率になるわけですよね。
うんうんうんうんうん。うん、そうね。
すべて真ん中以外で折れている確率っていうのがこれだから。
はいはい。余事象ですね。
よいしょですね。だって僕らが本当に出したかったのは少なくとも1本折れる確率なんですから。
そうだね。
はい。ってことは、僕らが真に求めなきゃいけない値っていうのは、
うん、
全事象分だから、つまり1、100% の1引く E 分の1っていうのが、僕らが本来求めようとしていた無限本の棒を折ったとき、少なくとも1本は真ん中で折れている確率になるわけですよ。
あ、う、あ、ん、はい。あれ？これもう答え出たね。
出ましたよね。
出ました。あれ？ E、E っていうのは数字で表せるんだっけ？
おおよそ 2.7 ほにゃららみたいな感じですよね。
2.7 か。なるほど。だから実際に1引く、まあ、E 分の1っていうのを計算すると、
はい。
だいたい 0.63 とか。
0.63 ぐらい。
あ、63% とか。
ぐらいだというふうに出てしまいましたね。
あ、最初にその予想を立てたときは、だいたいこう 100% に近い。1に近い値とか、
ね、
まああって 90%、0.9 とかっていう話をしたけど、うん、結論としては 0.63 ぐらいまで下がるんだ。
という計算になってしまったんですけど。
うん。
違う。はい。違います。
違います
違います。
あれ？
どこが違うか、ちょっとね。僕もちゃんと説明したいんですけど、うん、
はい、
どこが違うと思うか聞きたいんですよね。なんか気になる。
どこが違うと思うか。
そう、なんかおかしなとこありました。僕めちゃくちゃ嘘ついてるんですけど。
いやいや、なんかもう普通に来ましたよ。 ここまで。そうだねって言って。
納得してしまいましたか。
ああ、納得した。そうだねって。うん。
まず、無限、まあ、いろんな問題があるんですよ、これは。
はいはい
では
い。
も、どれもこれも、無限が絡む問題で。まず一つ目。無限本の棒を折るという操作は一体何を言ってるのって話なわけですよ。
何を言ってるのって思ってるよ、こっちも。
無限
無限
本、そ
無限本のボールって何を言ってるのって思いながらずっと聞いてたよ。
う。
何やってんのって。
そう。何やってんのだけど、なんかそ
はい。
の無限、さっきリミットの無限を使ったりとかして、なんか
うん。
どうたらこうたら無限本の棒を折るというのを数学的な形成に落とし込んだように見えてますけど、果たして、その無限本の棒を折るという操作とリミットの無限に持っていくって操作が一致しているのかって話なわけですよね。
うん。へえ。して
で、
ないんだ。
なんかしてるかどうかは、今のままでよくわからないです。
はいはい。
正直なところ。ただ、数学的に確実に間違いがあるのは、もう一個の方で。これはさっき宝くじの話の時に、無限米の宝くじの中に1個当たりがあったときに、我々が当たりを選べる確率っていうのは、僕はゼロですよって言ったと思います。
そうね、0.0001じゃなくて0だよって言った
も
ね。
うゼロ。これはなんでかっていうと、無限分の1っていうものを、まあこれはあんまり考えちゃいけないんだけど、便宜上考えてみると、昔の高校の時の数学のことで、かつ極限の話を思い出してみると、無限分の 1？ まあこれは、リミットの n を無限大に持ってった時の n 分の1の値と一致するわけなんですが、これ0でしたよね。
ゼロっすね。
うん。
まあ、ゼロだね。
そう。だから、無限個の事象があるものの中の1個を選ぶっていうのは、基本的に0なわけですよ。なんか自然に考えると。
そうね、そうね。
で、長さが有限だろうが、棒の中から真ん中の点を選ぶっていう事象で、つまりなんか点って別に無限個を選べるわけじゃないですか。その棒の中からね。どこでも選べるわけじゃないですか。だっ
そう
て
ね。
有限個の点なわけじゃないじゃないですか。
そうね。
だから実は、僕がなんか言ってた n 分の1っていうものは、最終的に無限分の1になっちゃうんですよ。
そっか。それが、そうね。
で、それ0ですよね。
ゼロ、ゼロ。
で、1-n 分の1のところの n が0になるんですけど、僕はここで最初に n をほったらかしにしたまま、棒を n 本増やしましたよね。
ああ、だから、1引く、あ、カッコ1引く n 分の1の n 乗
はい、
を
にしま
係
したよ
数。
ね。
はい。で、無限大に飛ばしたときに、そのカッコの中の n 分の1は0になります。
そう。カッ
って
コの
なっ
中の n
たら、
分の1は0になるし、n
1
乗、
の、
そう、1-0の n 乗を実はしなきゃいけないんですよ、実を言うとね。た
1
だ、
の、そうだね。
技巧的に、1-n 分の1の n と、カッコの、だから n 乗というところの n を揃えてあげることによって、うまい具合にね、ネイピア数を出すように仕向けてしまったんですよね、僕が。そうすることによって、その本来は考えられない、無限分の1っていうゼロ、確率がゼロになるような値を考えなきゃいけないところをうまくすり抜けて、計算できるような形に持っていってしまったんですよ、僕が。
そうだね。
で、
し
こん
か
な
も
こ
なん
と、
か、今の話を普通に計算していったら、最終的にカッコ1引く無限分の1の n 乗よね。
はい、そうで
まあ
す。
n、まあだから無限に置き換わったとしたら、結果的に1の無限乗みたいな話になるね。
そうです。
1じゃん、みたいな。
そう。だから1になってしまって、1-1で最終的にボットメーターで0になるんですよね。
ああ、そうか。
はい。実は。
なるほどね。
だからなんか、今回の問題はやはり無限の取り扱いに関わっているわけですよ。
確かになんか、止めて考えると、なんか、計算結果が全然違うね。バラ
そう。
バラになっておかしい。
その順序だったりとか、どこで無限を取り扱うかによって、計算の結果が変わるっていうのは非常によろしくなくて。
まあ、それはそうだ。
で、まあ、その、やっぱ僕が最初に言ったように、無限分の、無限個事象があるうちに1個選ぶっていう確率がどうあがいてもゼロになってしまう。し、確率の、全事象の確率っていうのは、だから全部足すと1になる、100%にならなきゃいけないところも、無限分の1を積み上げたところでゼロなわけだから、そういうところにもよろしくないことが出てきているわけですよ。
そうね、そうね。
ゼロを無限個足したところでゼロなわけですから。だからそういうありとあらゆるところに、問題があるにもかかわらず、うまい具合に計算できるような形に僕が持っていってしまったがために、なんかそれっぽい 1-E 分の1っていうのが出てきてしまうっていうね。まあ、今回そこにすごい問題があったわけで。
そうね。そう、なんかそう言われると確かにってなるね。
そう。まあ、実際今回のやつの計算っていうのは、もうちょいきちんと別の形でやんなきゃいけなかったりとか、計算するタイミングを変えなきゃいけなかったりとか、まあ、いろんな解決策があったりはするんだけども、それを、今後、そうですね、今日はまあこれ本当導入だったので、
だいぶこってりとした導入ですね、これ。
そう、導入だったんですけど、まあ、僕らがその高校の時にやったような積分、まあ、リーマン積分っていうのが高校の時にやってたものなんですけど、まあ、それじゃなくて、ルベーグ積分っていう、まあ、確率の概念を取り扱う時によく使われている積分の概念を使って、これらの計算をきちんとやっていくっていうのを、だからきちんとやっていく方法っていうのを最終的には皆さんに紹介したいなと思ってます。
一応確認すると、まあ、高校の範囲はもう逸脱するね。
あ、します。
あ、OK っす。わかるように言ってます。
まあ、皆さんには今回は最終的にルベーグ積分、まあ、速度論の世界っていうのがあるんだけど、そこについてちょっと詳しくなってもらいたいなと思っております。
了解です。
まあ、ちょっと導入がめちゃくちゃ長くなってしまったんだけども、ぜひこれに興味を持って、次も聞いてもらえるといいかなと思ってます。
今のところはついてけてるし、まあ、この先、まあ、ね、また聞き続けたらもっと気持ちいいってことだね。
そう、気持ちよく、いや、今回のところでも気持ちよくなってほしかったんだけど、ここで慣れなかったとしても、いつかは気持ちよくなるタイミングが来る。
OK, OK.
数学っ
結
ていうのは多分懐が広くて、気持ちよくなれる場所っていうのがたくさん散らめられているんだけど、人によってどこが刺さるかわからないから、いろんなところを聞いてもらって、ここが私に刺さるっていうところを見つけてもらえるのが一番いいかなって思う。
今回は、いや、率直に、今回は、もう気持ちいいってよりは、まあ、もやもやで終わるね。俺の場
今
合は。
回は、あ、そう。でもまあ一つの驚きとしては、それなりに論理的に考えていったら結構いい感じの値が出てきてしまったんだが、ただそれだってよくよく考えると全然ダメダメだよねっていうところに、まあ一つの気づきだったりとか、腑に落ちるところがあったりは
いや、日常生活とかいくらでもあるでしょ、
する。
そんなこと。聞いてたら、確かに確かにってなるけど、よくよく後で考えると、あれ？なんかおかしくない？ってなるとか。
そう。そう。
全然ある
そう。もう今回はそれのオンパレードでした。
ね。いや、もう本当なんかただ詐欺にあったような時間でしたね。じゃあ今回。
ごめんなさい。そう。僕が先に合わせてしまったんですけど、これから徐々にこれをね、伏線回収していこうかなと思うので、
そうです
次回
ね。ちゃん
も、
とそこはね、罪滅ぼししていただいて。
もうぜひ楽しみにしていてください。
お願いします。
じゃあこれで今回はね、これで終わりにしたいかなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また次回お会いしましょう。
お願いします。